東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
真の木、小指のところで終わって小指から小腸の経脈をスタートします。小腸の名前なんですけども、周囲、太陽、小腸、肝、下となってますけども、太陽なのになんで肝なのかっていう、最初理解苦しむ方は多いんじゃないかなと思いますけども、前は三陰三陽の概要を話しましたんですけども、もう少し一度補足しますと、三陰三陽の方はまず小陽からスタートして、小陽、陽明と太陽があります。三陰の方は血陰、小陰、太陰ってがありますけども、どういうふうに理解すればいいかっていうと、一つ簡単な例にしますと、樹木のことまず考えてみましょう。小陽というのはこの陽をだんだんだんだん中から外に出ていくという動きです。種っていう考えてください。種っていうのは土の中にあって、土の中からこの種がどんどんどんどん芽が出てきて伸びてくる、この土の中から外に出ていくという動きっていうか、これはいわゆる小陽になります。土の中から出てきて、で今度この木がだんだんだんだん成長していきますので、どんどんどんどん太くなっていきます。どんどんどんどん太くなっている部分はいわゆる葉芽です。さらに上に行くと、もう枝分かれて葉っぱがいっぱい出てくるっていう、この一番外側の葉っぱの部分、枝とか葉っぱの部分はこれいわゆる太陽です。一番外側で一番太陽に近いという意味ではありますけども、太陽に近いなのになんで肝なのかっていうと、地球上のことを考えると分かると思いますけども、空の方ね、高ければ高いほど温度は低いっていうのは分かりますね。だいたい1000メートル上がると気温は6度ぐらい下がってくるっていう常識があります。ですから地球上において太陽に近づければ近づくほど、外に行けば行くほど寒くなっていきます。ですから外の木っていうのは肝です。小腸系の場合は体の一番外側ですので、一番外側は太陽なんですけども、性質としては肝となります。小腸の木の五行の属性では火です。神経から木が来ますので肝にあたります。小腸の名前というのは周、太陽、肝、火です。六方の中の小腸の風の役割としては、食べ物を食べてそれを化けて吸収するという役割 になっています。で、化けるというのは胃の中に入って食べ物をドロドロにして、十二指腸の中に入って胆汁と混ぜてさらに分解して、で小腸の中に入ってさらに分解して、体のアミノ酸まで分解して、でその栄養素を吸収されて体の中でまたタンパク質とか脂質とか糖質とかに合成していきます。この分解していくっていうプロセスと、あと吸収していくというプロセスは小腸の中で行います。そういう意味では小腸というのは消化の管を司る火のその役割を担っていることを意味します。小腸の位置としては下腹部のおへそのちょっと上あたりから下まで、これ全部小腸になります。ですから東洋医学の中では下腹部を司っているのはこの火の役割です。それは何でかというと、小腸の化けるっていう機能というのはこの火の機能と同じという考え方に基づいていると思います。もう一つの役割なんですけども、心臓24時間動いて車のエンジンみたいに熱作って、横隔膜上下するために、要するに呼吸するたびに心臓の熱下の方に送られて、胃とか小腸を温める。そうすると小腸は温かい状態、これは正常です。つまり心臓からもらった熱、ちゃんとその小腸を温めている状態です。小腸の熱を使って周りの臓器を温める。この熱を使ってご飯作る、つまり消化吸収分解するという一連の作業をします。この芯の熱を下がってこないでしたら、胃とか小腸とか、冷える状態になります。ですからその呼吸浅い人、横隔膜の上下の幅非常に小さい人の場合は、上半身の方に熱がこもってて下半身の方には熱が足りないっていう状態です。特に更年期の方の中にはそういったタイプの人は非常に多いです。当然なんですけども、小腸が冷えてしまうと腸の動きは鈍いということになりますから、全体的に前導運動激しくないということで便秘にもなりやすいし、小腸が冷えている状態であれば 液体状の水たくさん下半身で溜まるということになりますから下痢になるということもよくあります。ですから便秘と下痢繰り返している人の場合は小腸冷えているということを意味します。小腸の気を動かすための気の流れを担うのはこの小腸の経脈です。小腸の経脈流れから言うと小指の外側からスタートして腕の後ろの外側に沿ってずっと前腕肘上腕通って肩の横の後ろ通ります。肩甲骨の中に入っていて肩甲骨のところでぐにゃぐにゃってジグザグして肩甲骨の内側の角のところを通って肩甲骨のあたりで神経と連絡します。神経と連絡して一部喉のところを巡って食道を通って横隔膜を通って胃に入ってさらに小腸に行きます。その上に一個歯脈があります。分岐があって結膜鎖骨上下から出て首の横を通って頬の外側を通って目尻の中に入って耳の中に入っていきます。上に上がってきているこの脈にさらにその分岐があります。頬のところで分かれて目の下のところ横切って鼻の中に入っていて目頭のところの中に入っていきます。ここで膀胱系と合流します。小腸系の経脈の流れって見てみると一つは腕の後ろの外側を通って肩甲骨を通って心臓に入って胃に入って小腸に入って今度胃系と重なって足のすねの下行胸というツボがありますけれどもそこで終わります。で下行胸というのは胃のツボでもあって小腸の下の合穴でもあります。だから下行胸あたりにもし痛いでしたらこれは小腸と経絡が詰まっているということを意味します。もう一つの分岐というのは肩のところ上に上がってきて首の横を通って頬を通って目とか耳の中に入っていきます。上に上がってきているところもさらに分岐して目の下横を切って腹の中に入って目頭のところに来てで膀胱系と合流します。小腸系の経脈のルーチューから見ると肩甲骨周りのトラブルっていうのは基本的に小腸の経絡詰まっていることによるものが非常に多いです。あと首の横を取るわけですから首の横のコリっていうのはこの小腸系と関係します。頬のところ通りますし耳とか目の中にも入っていきますので耳とか目のトラブルもこれ小腸と関係します。小腸の経脈で喉のところも通りますので食道も通りますから喉の痛みとかあと顎のところも通りますので顎の腫れとかあと首の横を通るんで首の方回らなくなる肩甲骨を通るから肩甲骨の痛みとか特に寝違い、寝違いの場合は、大体小腸系の経脈詰まってる小腸系の経筋が滞っていることによってできている症状です。あと小腸系は下に下がってきて膀胱系と腰椎の間のところを通りますので前後と腰椎の間のところ痛みっていうのはこれ小腸系と絡んできます。小腸の経脈の上のツボを使って治療できる病気としてはまず全身の液の病気液、津液の液です。津と液の違いって前も話しましたんでここでちょっと割愛しますけども血液とか胃液とかリンパ液とかそういった液の病気の場合はこの小腸のツボ使うと有効です。耳の中に小腸系入っていきますので難聴とか耳聾とかの場合も小腸の経血使います。あと目の中に入りますから目のトラブルもあと頬の横通りますので顔の方ちょっと腫れたりするとかそれも小腸系の経血使いますし首とか肩とか腕の後ろの外側の痛みとかもこのまま小腸系と関係しますので小腸系の経血使います。小腸系の経別なんですけども肩関節のところで経脈と分かれてで脇下通って芯と絡んでいきます。芯と絡んでいってで下に下がっていって小腸と連結します。あと小腸系の経筋なんですけども小指の外側からスタートして手首通ってで腕の後ろ通って肘のところに行きます。だから肘の小腿のところに一個筋があります。でこの筋を指で引くと小指までビリビリで痺れる感覚伝わっていきます。これは小腸の経筋があるためです。肘から上に上がってきて脇の後ろのところに入って肩甲骨の周りで膀胱系の経筋とここで合流します。膀胱系の経筋と合流しながら肩肩甲骨から首の横を通って耳の後ろの寛骨のところその中に入っていきます。 首のところで一つ分岐があります。この分岐、顎の横から上がってきて、でこの耳の前に入っていきます。その後上に上がってきて、耳の上のところで短径の経脈と合流して、耳のところでまた大腸径の経筋と合流します。目のところで小腰径の経筋と合流します。つまり顔の横で小腸径の経筋、3つの分岐があります。一つは耳の中に入っていくものと、もう一つは耳の上に入っていて頭の側頭部に入っていくものと、あともう一つは目尻のところに入っていくという3つがあります。顔の横の筋肉、小腸径の経筋でもありますので、顔の横、例えば三叉神経痛とかそういった症状の場合は小腸径の関係も結構深いです。顔の横のこの筋肉の前は大腸径通ってる、胃径は通ってるという話もしましたんですけども、これ小腸径の経筋も顔の横を通りますので、顔の横の顔面神経痛、三叉神経痛、顔面麻痺とかそういった症状というのは小腸径と深く関わっています。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。